人生を変える海外旅行のすすめ。その1。さあ、世界に目を向けよう。海外旅行をすると、見識が一気に広がる。旅行には大きく分けて2種類あります。国内旅行と海外旅行です。人の好みにもよりますが、国内にいるなら国内旅行の方が旅しやすく頻度も多いことでしょう。その点、海外旅行は違います。海外旅行と国内旅行とは同じ旅行という文字がついていますが、全く別の次元のものと考えましょう。それくらい両者には大きな違いや隔たりがあります。海外旅行は国内旅行と比べ一気に敷居が高くなります。国内旅行をする以上に時間、お金、度胸、勇気などが必要になるからです。国内旅行なら言葉や文化などすでに慣れ親しんでいる部分が多いですが、海外となればそうはいきません。何から何まで母国とは大きく異なることが多いでしょう。母国語は一切通じなくなり、見慣れない人種に動揺し、初めて触れる文化に緊張する。見たこともない通貨で買い物をしたり、美味しいのかまずいのかわからない食事を体験したりする。度肝を抜かれることの連続です。そういう意味で海外旅行は旅行という名の勉強です。何の勉強かというと、教科書や人の話を聞いただけでは学べない貴重な見識を広める勉強です。海外旅行に行く前と後ではあなたは別人になっていることでしょう。度胸がついて堂々となります。話に活力と緊張感が溢れて話題が豊かになるでしょう。それくらい衝撃的な光景を見たり、未知なる体験をしたりするからです。ぜひとも人生に一度は海外旅行を経験していただきたい。海外旅行をすると見識が一気に広がります。見識を広げ、度胸を身につけ、世界に関心を持つために海外旅行をする。人生を変える海外旅行のすすめ。その2。昔に比べ現代ほど海外旅行がしやすい時代はない。昔に比べ現代ほど海外旅行がしやすい時代はありません。一昔前なら航空技術が未発達だったため、遠くへ旅行をしようにも限界がありました。船で移動するにも長期にわたる天候の予想が難しく、難破する可能性が大きい時代がありました。飛行機や自動車ができたのも人類の歴史から見るとまだ最近です。昔は便利な移動手段がありませんでした。しかし今その時代に大きな変化が訪れています。19世紀に飛行機ができ、ほんの数十年の間に目覚ましい航空技術の発達がありました。安定して飛行機が飛び、また飛行機代も一般庶民に手の届く価格にまで下がりました。価格は今も下がり続けています。気象観測技術も発達したため、悪天候を避けられるようになりました。移動手段になる乗り物には様々あります。自転車、車、電子車、バス、飛行機。この中で最も事故の確率が低いのは飛行機です。そのくらい安全面に配慮されているということです。人類史上、現代ほど海外旅行がしやすい時代はありません。一昔前なら実現が不可能だった海外旅行が、今なら手の届く価格で実現できます。これはチャンスです。この時代に生きているなら、この人類の科学技術の恩恵を素直に受け止めるべきです。一昔前の時代では絶対に体験できなかったことが体験できる時代なのです。今の時代に生きているなら、ぜひとも海外旅行の恩恵を享受する。人生を変える海外旅行のすすめ。その3。学生時代こそ海外旅行をするベストタイミング。私が高校3年の時、国語の授業は稲田先生という熱血の男性教師が担当でした。年齢は50代前半。髪の毛は少なく、いつも忙しそうでした。一番の特徴は怒ったら怖いことです。先生は熱血であるゆえに授業も常に本気でした。やる気がなければ授業を受けなくてもいい。今すぐ帰れ。厳しい言葉をかけられることもしばしばでしたが、それだけ生徒のことを本気で考えていました。最も怖かった先生でもありましたが、最もわかりやすくて丁寧な授業を進めていました。厳しい先生ほど印象に残るとは、まさに稲田先生のことでした。生徒から嫌われることもありましたが、一方で先生を慕う生徒も多くいました。私もその一人でした。卒業間近になったある日のことです。稲田先生は私たちが大学生になってからのことをアドバイスしました。一生懸命に勉強しなさいというお決まりの話から始まりましたが、意外な話もありました。急に柔和な表情になってこう言います。学生時代こそたくさん海外旅行をしなさいと。なぜだろうと思って生徒が一斉に耳を傾けます。社会人になってからでは時間がなかなか取れない。海外旅行は一気に見識が広まる。時間の余裕がある学生時代こそたくさん経験を積んでから社会人になれ。学生時代は海外旅行もいい勉強だ。なるほどと思いました。私は今社会人です。社会人として仕事を始めてからよくわかりますが、社会人の方が余裕はありません。大人になってからの方が時間やお金の余裕ができそうな気がしますが、そうとも限らない。平日は仕事があるので朝から晩まで会社に縛られることになります。結婚すれば親戚付き合いに忙しくなります。出産すれば子育てに忙しくなり、家計や子育てに回す出費が急増します。また冠婚葬祭のため急な出費もあることでしょう。人や仕事のタイプにもよりますが、多くの社会人はお金も時間も余裕はありません。もしかしたら学生時代より社会人の方がいろいろな意味で余裕がないのかもしれません。学生が海外旅行は贅沢と思える一面もあることでしょう。しかし人生全体から見て海外旅行を経験するなら学生時代が最適です。稲田先生はその事情を知ってのアドバイスをしていたのです。学生時代こそ海外旅行に出かける。人生を変える海外旅行のすすめ。その4。難しく考えない。行きたいと思った時に行くのが一番。私が初めて海外旅行に行ったのは高校の卒業旅行でした。高校時代最も仲の良かった男友達と一緒にロサンゼルスとハワイを立て続けに行きました。卒業旅行に海外へ行こうと思った理由は3つあります。国語の先生が学生時代の海外旅行を勧めたこと。たまたま海外に興味を持った友人がいたこと。大きな思い出を作りたかったこと。高校3年の時、国語の担当教師である稲田先生から学生時代こそ海外旅行をするベストタイミングと言われました。社会人になったら仕事で忙しく旅行に行く時間もお金もないと言われた私は、そうだ、今がチャンスだと意気込みました。尊敬する先生からのアドバイスでしたから、余計に強く影響を受けたこともあります。その時一番仲の良かった男友達久志くんがたまたま海外に興味を持っている人でした。大学に進学したら英語を勉強してアメリカ人の彼女を作るといつも言っていました。久志くんの面白いところは、英語を勉強してアメリカ人の彼女を作るではありません。アメリカ人の彼女を作るために英語を勉強するという人でした。異性をモチベーションにすれば学生時代は何でもできます。そういう面白い男友達からの影響もありました。やはり思春期です。 大きな思い出を作りたい思いから卒業旅行は海外に行こうと決心しました。通常、海外旅行は敷居が高いです。しかし、今だと思った時に行くのが一番です。難しいことは考えない。若い時には勢いがあります。その勢いのままに敷居が高い海外旅行をしてしまうのです。若さの勢いで海外旅行をする。人生を変える海外旅行のすすめ。その後、海外旅行の第一関門は親の説得。高校の卒業旅行として海外旅行をしたい。突然の息子の主張に親は当然驚いた表情をしました。当時の私はすでに大学受験に失敗し、浪人することが決定していました。浪人が決定し、卒業式を待つ微妙な時期。遊んでいる暇があるなら勉強しろと誰もが思います。それは自分でもよくわかっていました。しかしそこは若気の至り。やはり抑えきれない衝動というのがあります。高校の卒業旅行は一生に一度しかありません。また刺激が欲しくてたまらない若い時期でもあります。無理かもしれないと思いながら思い切って海外旅行に行くための資金援助を親に願い出ました。大反対をされるだろうと覚悟していました。しかし、です。まあ、勉強になるからいいだろうと言って意外にも許してくれました。あっけなく主張が通ったのでこけそうになったくらいです。寛大だった親に助けられました。親に願い出た時の私の表情にそういう覚悟がにじめ出ていたのかもしれません。しかし、もしあの時反対していたとしても説得したと思います。そのくらい行きたい、行ってみたい、海外の様子を直接見てみたいという気持ちでいっぱいでした。海外旅行の許可や資金面の援助のために親を説得する。人生を変える海外旅行のすすめ。その6。学生なら遊びも勉強として受け止めてもらいやすい。学生は基本的にお金がありません。学生が海外旅行に行こうとすると親に資金面の援助をしてもらうことが大半になるはずです。その時、社会人と学生とでは大きく扱われ方が異なります。社会人が海外旅行に行くために親に資金面の援助をすると大抵悪い返事が返ってきます。社会人として働いているだろう。自分で稼いでいるお金で行きなさい。冷たくあしらわれやすい。すでに自立していなければならない時期ですから、当然といえば当然です。いつまでも親の援助に頼ってはいられません。しかし、学生が海外旅行に行きたいといえば一転します。まあ、勉強になるからいいだろうと言われやすい。これが学生の特権です。学生には2つの大前提があります。勉強しなければいけない時期と、そもそも資金面に余裕がないという大前提です。海外旅行の表向きは遊びでも見識を広めるため、勉強のため、人生経験のためという勉強目的を強調します。そうすれば主張は通りやすい。学生なら遊びも勉強として受け止めてもらいやすい。これこそ学生の特権です。社会人と学生とでこれほど受け止め方が異なります。学生はお金がなくても大丈夫です。資金面に余裕がなくても説得力があれば親を納得させやすい状況や環境があります。ダメでもともと。初めからどうせダメに決まっていると考えるのではなく一度親を説得してみることです。援助してくれる可能性があるのです。勉強という目的を強調しながら親に海外旅行の資金援助を申し出る。人生を変える海外旅行のすすめ。その7。海外旅行で敷居が低くなる方法。もし海外旅行が初心者ならできるだけ敷居が低い方がいいでしょう。初めての海外旅行をいきなり自分一人で宿を探して予約をしたり、行程も決めて行動したりするのは大きな負担があります。海外旅行に慣れた人ならわかりますが、初めての海外を経験するならやはり安全面を優先する方がいいでしょう。敷居を低くするポイントは2つあります。当たり前かと思いますが、重要なポイントです。1。家族や友人と一緒に行く。初めての海外旅行をいきなり一人で行くのは大変勇気がいります。寂しいです。犯罪に巻き込まれやすくなります。しかし、慣れた友人同士なら知らないところに向かう勇気も出やすく、現地で犯罪に巻き込まれる可能性も低くなります。旅慣れていないうちは、家族や友人と一緒に行くのがポイントです。2. 添乗員付きのパッケージツアーで行く。添乗員付きのパッケージツアーなら、バスに乗っているだけで主要な観光地を自動的に回れます。現地の特徴や見どころなどを添乗員がタイムリーに解説してくれることも大きな魅力です。疑問点があれば、添乗員に質問できる。現地の地理や事情に詳しい添乗員がいるというのは心強いことです。3. 母国の文化や風習と似ているところに向かう。初めての海外旅行なら、まず母国に近い国から行ってみるのも要案です。母国に近いと文化が似通っていることが多く行きやすいはずです。飛行機のフライト時間も短く時差ボケもありません。例えば日本人で言えば韓国が行きやすいことでしょう。外見が似ているので違和感が小さく近場なので飛行機ですぐ行け時差ボケもありません。橋を使う文化やお辞儀をしたりする文化は日本にもあるので溶け込みやすいことでしょう。初めてならそういう敷居の低い国から行ってみるといいでしょう。初めての海外旅行は敷居を低くして出かける。人生を変える海外旅行のすすめ。その8。外国人に見慣れること。これが見識を広める第一歩。自分の国ばかりで生活をしていると自国民の顔ばかりに見慣れます。これはどこの国でも概ね事情は同じです。もちろん国によって異なる人種が共存しているところもありますが、やはり母国にはその国の人が一番たくさん住んでいます。フランスにはフランス人が多く、イタリアにはイタリア人が多く、アメリカにはアメリカ人が多い。特に日本はその傾向が強い。日本は日本人一色に染まった単一民族です。外国人がビジネスで日本に来ることもありますが、まだまだ少数です。そのため多くの日本人は外国人に見慣れていません。特に田舎ならなおさらです。私は愛媛の伊予市出身で日本人ばかりの環境でした。外国人が一人でもいるとびっくりします。それがいきなり海外旅行で環境が一転します。日本人ばかりという環境から外国人ばかりという環境の変化です。初めての海外旅行で最初に降り立ったのはロサンゼルス国際空港でした。ロサンゼルス国際空港に到着してまず度肝を抜かれたのは外国人です。入国審査のところに世界各国の人々が数多くいました。アメリカ人はもちろんインド人、フランス人、中国人。肌の色は異なり、顔の彫りは深く耳に入る言葉も聞き慣れない。すでにめちゃめちゃでした。国際空港ですから国際色が豊かであり、様々な人種が入り混じっていました。今までこうした外国人の様子はテレビや雑誌くらいでしか目にしていませんでした。 外国人だくらいしか思いませんでした。しかし実際目の前に本物がいるとやはり違います。脳にガツンとした衝撃がきます。日本人ばかりという環境から外国人ばかりという環境の変化。その時ついに海外に来たぞという実感が湧いてきました。外国人に見慣れる。人生を変える海外旅行のすすめ。その9。本場は美味しくない。海外旅行に行けばやはりその国の料理を食べるのが楽しみの一つです。先進国の主要都市なら国内にいながら各国の料理を口にできます。海外に行く必要ないね。いいえ、違います。実際に海外に出て現地で本場のものを食べるのは違います。本場と聞くと何でも美味しそうに思えます。本場のキムチ。本場のチーズ。本場のハンバーガー。本場のグリーンカレー。どれも舌鼓を打ちます。ところが実際そうとは限りません。実際に現地で本場を口にすると結構ショックを受けることがあります。誤解を恐れず言ってしまえば本場は美味しくないと思います。もちろん本当に美味しいものもありますが期待外れが多いのも事実です。私が韓国に旅行に行って本場のキムチを食べたときかなりがっかりしました。え、これが本場のキムチ。これなら日本で食べるキムチの方が美味しいではないか。またタイに旅行に行って本場のグリーンカレーを食べたときは自分の口に合わなくて残してしまったくらいです。母国で食べるグリーンカレーは食べられるのに本場のグリーンカレーは最後まで食べられない。他の国の本場料理を食べたときもよくそうした状況がありました。その時はっと気づきます。実は国内で提供されている世界料理のほとんどはアレンジが加えられています。日本国内で売られている本場韓国のキムチとあっても調味料や味を日本人の舌に合うようにアレンジされています。日本国内で売られている本場のグリーンカレーとあっても調味料や味を日本人の舌に合うように料理法を変えています。なぜそうするのかというとやはり売り上げを上げるためです。まずいと思うものは売れないし、リピーターを増やすためにも美味しく作らなければならない。日本で提供するなら日本人の舌に合わせる必要があります。それは本場のチーズ、本場のステーキ、本場のハンバーガー、何でもそうです。国内では本場とありながら本場のように見せているものが多いです。本物の本場というのは現地でしか食べられないのです。海外で本物の本場を食べて意外なショックを受ける。人生を変える海外旅行のすすめ。その10。自分が感じる美味しいという基準は必ずしも世界共通とは限らない。現地で食べる本場料理には期待外れが多いことに驚かされます。本場でも必ず美味しいとは限らない。国によって文化が大きく異なるため本場の料理が自分の口に合わないことはよくあります。なんだ本場はこんなものか。いいえ、そこでがっかりするのではありません。気づきましょう。ここが勉強するポイントです。美味しいと思って食べるから美味しく感じるのだと。自分が感じる美味しいという基準は必ずしも世界共通とは限りません。美味しいという味はあやふやです。日本の納豆も日本人は美味しいと感じても他の国の人はまずいと感じます。外国人はこう思います。あんなものお金を払っても食べたくない。なぜ日本人は美味しそうに食べるのか信じられないと。しかし日本では納豆は美味しい、健康にもいいという文化がありそういう教えが広まっています。テレビや新聞を見ていても納豆は美味しい、納豆は健康にいいという納豆に票を投じる歌い文句がしばしば見られます。そういう情報が入ってくると美味しいはず、美味しいに決まっていると思いながら食べるようになる。だから美味しく感じます。問題は味ではありません。美味しいと思って食べるかどうかです。各国の本場料理を楽しむコツは美味しいと思って食べることです。美味しいかどうかを判断しながら食べるのではありません。これがこの国の味なんだと思いながら食べれば何でも美味しく感じられます。日本人の口に合わない本場キムチは酸っぱいなと思っても美味しいと思いながら食べると次第に美味しいと感じます。この酸っぱいのがいいんだよと思えてくるから不思議です。それが現地の人になる、文化に馴染む、海外を勉強するということです。あらゆる食事はそうです。健康を害するものでない限り美味しいと思って食べることです。はじめはまずいと思っても美味しい美味しいと思いながら食べると次第に何でも美味しく感じられます。その瞬間あなたの味覚がぐっと広まるのです。美味しいと思いながら食べる。人生を変える海外旅行のすすめ。その11。期待をしつつも期待しすぎない方がいい。初めてグランドキャニオンに行ったとき全然期待はしていませんでした。行くきっかけは些細なことでした。留学していたロサンゼルスで友人が誘ってきました。ちょっとラスベガスに行くけど一緒に行きたい。ついでにグランドキャニオンにも行く予定だよ。ついでというところが大切な点です。あくまでラスベガスが主目的でした。ラスベガスというネームバリューが強すぎたためグランドキャニオンへの期待が弱くなっていたこともあります。申し訳ないですがその時グランドキャニオンが何なのかもよく知りませんでした。名前だけは聞いたことがあるという程度でした。グランドキャニオンはどんなところなのと聞いてこれだよと言って見せてくれた雑誌の写真で分かったくらいです。前提知識が全くなかった。旅行へ出かけます。結論から言えば印象に残っているのはラスベガスよりグランドキャニオンでした。ラスベガスは砂漠の中にあるギャンブルの街ということで大変有名です。期待通りの素晴らしい街でした。夜でも昼のように明るくギャンブルをする人で大にぎわい、期待が大きかったので期待していた通りだという感じです。しかしそれは予定されていた感動でした。そういう感動が得られるであろうことが分かっていたので心の準備ができていました。しかしグランドキャニオンは違いました。全然期待をせずおまけとしてついでに行ったので完全に度肝を抜かれました。うわ、なんだろう、すごい。現地に到着して呆然としました。完全に度肝を抜かれました。急に背中から大声でわっと驚かされた感じです。期待していなかったので逆に驚きと感動が大きく印象深く残っています。地球上にこんなところがあったのかとその時の感動は今でもはっきり覚えています。この経験を通して私は海外旅行を楽しむコツに気づきます。海外旅行に行くとなるとやはり期待すると思います。期待するなと言われても期待してしまうでしょう。それは仕方ないことですがあまりに期待が大きすぎると現地での感動が予定された感動になります。そこであえて期待しすぎないことが大切です。期待しつつも期待しすぎない、これです。少し難しいですが海外旅行をするときはこのくらいの心持ちがちょうどいいのです。期待をしつつも期待しすぎないようにする。 人生を変える海外旅行の勧め。その12、余裕ができてからと思えるのはすでに余裕がある証拠。海外旅行のデビューはいつでも OK です。比較的学生の頃の方が親から資金援助も得やすく時間にも余裕がありますが、社会人でも行こうと思えば行けます。やはり行きたいと思った時に行きます。それが思い出を上手に作るコツです。海外旅行は行きたいなと思った時がベストタイミングです。いつかいつかと思っているといつまでも行けません。海外旅行は国内旅行とは違い、敷居が高いからです。勢いが大切です。勢いがないとなかなか最初の一歩が踏み出せません。行きたいなと思った時の勢いで行くのが一番に。時間ができてから、お金がもっと貯まってからと思っていると行かない理由ばかりになってしまう。まあ余裕ができてからにしようと思ってしまいます。そうではない。余裕ができてから行くのではありません。実はもっと余裕ができてからと思っている時点で余裕があります。本当に余裕がないならそんなことを考えもしないはずです。そのことに気づきましょう。もやもやしていても変わりません。今だと思ったその勢いで人生は変わります。行きたいなと思った勢いを大切にする。人生を変える海外旅行の勧め。その13、海外の体験は海外でしかできない。海外の体験は海外でしかできません。そんなの当たり前だろうと思います。確かにそうですが、軽く考えている場合が多い。改めて考え直してきちんと自覚することが大切です。国内には海外に行ったような気分にさせるものが山ほどあります。例えばテレビや雑誌です。テレビや雑誌で海外の様子を手軽に見聞きできます。また大手検索エンジンの地図検索機能には海外のストリートを 3D で映し出すものもあります。前に進めば前に進んだ分景色も変わります。実際に現地の様子を写真で撮っているためリアリティがあります。海外旅行に行ってその土地を歩いているかのようです。また国内の主要都市なら各国の料理専門店が数多くあります。タイ料理、韓国料理、インド料理、中国料理、フランス料理などです。その国に旅行して本場の料理を食べているような気にさせてくれます。それだけ揃っているとどう思うでしょう。海外に行く必要はないだろうと思ってしまいやすい。しかしそうではありません。あくまでこれらは疑似的な体験です。疑似的に体験はできても体験による刺激は部分的です。どんなに科学技術が進歩してもやはり本場の海外体験は海外でしかできません。この当たり前で重要なことを今一度認識することが大切です。その土地に行って空気の匂いを感じたり、人々の動く様子を見たりすることは現地に行って五感を通して得られるものです。海外の体験は海外でする。人生を変える海外旅行の勧め。その14、批判は抜きにしてそういうものだと受け入れる。海外旅行をしていると自然としてしまうのは母国との比較です。あらゆることを比べてしまいます。現地について母国より気温が暑い寒いと感じる。現地の人の態度を見て母国の人より優しい厳しいと感じる。現地の文化を感じていい悪いと感じる。生まれ育った母国といろいろ見比べることができることでしょう。しかしその時比べるのはいいですが、批判は抜きにすることです。母国と比べて良いことや悪いことなど言いたい意見もあるとは思いますが、今は考えない。それは後の話です。海外旅行をしているときはとにかくあらゆることを吸収しましょう。吸収しなければ本当にいいのか悪いのか評価のしようがないからです。最初からブツブツ文句を言わずありのままを受け入れてみます。インドに行って手で食事を食べる風習も手が汚れると文句を言わず真似てみる。チップの習慣がある国なら面倒だとブツブツ文句を言わずテーブルに置いてみる。現地の人の態度が悪くても礼儀知らずと思うのではなく、そういうものだと思ってみる。それが文化、それが風習、それが海外です。ただありのままを受け入れる。そもそも勉強は抵抗があって自然です。海外に行った時の抵抗感、違和感、嫌悪感はいい勉強ができている証拠です。それが海外旅行の楽しさなのです。異文化の批判をせずありのまま素直に受け入れる。人生を変える海外旅行の勧め。その15、本当に素晴らしい観光地は1回ではとても見切れない。私はこれまでラスベガスは何度か行ったことがあります。今のところ3回行ったことがあります。今のところという表現をするのはもしかしたら今後また行く可能性が高いからです。理由は単純で1回で全部を見切れなかったから、もう一度見てみたいからです。噂の通りラスベガスは素晴らしい街です。ギャンブルの街として有名ですが、ギャンブルだけが全てではありません。世界最高レベルのショーやアトラクションなど見どころが山ほどあります。1回では見切れません。行くたびに全く別のショーを見ることもありますが、もう一度見たいと思わせるような素晴らしいショーもたくさんあります。ホテルベラッジオの噴水ショーは一生の記憶に残るほどの感動です。しかもただで見られます。夜に噴水ショーを見ると味わい深い雰囲気があり、誰でも絶句するに違いありません。ラスベガスにはそうした一生の記憶に残るようなハイレベルのショーが山ほどあります。頭がパンクしそうでした。見どころが本当にたくさんあると1回の旅行ではとても見切れません。だから何度か行きました。それだけの価値は十分にあります。しかも不思議なことに2回目は1回目とは違った味わいがあります。2回目はすでに概要を掴んでいるので、変わった見方や感じ方ができるようになります。映画で1回目より2回目の方が新たな発見があるのと同じです。2回目はすでに内容を知っているので、別の視点から見ることができるようになり、1回目とは違った味わいがあります。たとえ同じ体験があったとしても別の発見があるに違いありません。行けば行くほど味わい深くなる。さらに3回目は2回目とは違う別の見方や感じ方ができることでしょう。様々なところで海外旅行をして気に入った場所があれば何度も行ってみましょう。ここだというところは何度も旅行に行く。人生を変える海外旅行の勧め。その16、観光地は誰と行くかで全く変わる。ロサンゼルスのサンタモニカはロサンゼルスの西に位置する大変有名な観光都市です。ここは誰と一緒に行くかで雰囲気が全く変わります。私は海外留学をしていた関係でサンタモニカにいろいろな人と遊びに行ったことがあります。別に街が変わるわけではありません。誰と行くかによって感じ方が変わります。留学中、家族が日本から遊びに来た時一緒に行ったことがあります。その時は家族旅行という雰囲気がありました。家族で歩くからにはサンタモニカの主要な見どころを重点的に歩きました。家族と一緒に観光地の雰囲気を楽しみながら浜辺をぶらぶら歩いたり、食事をしたり話をしたりしていました。 別の機会で友人と一緒に行ったこともありました。その時は遊びという雰囲気がありました。海辺という開放的な雰囲気が友人との会話を盛り上げます。海岸沿いにサイクリングコースがあったり、海辺でボールを使ってビーチバレーみたいなことをしたりなどです。恋人と一緒に行けばデートという雰囲気です。海、砂浜、潮の匂いなどがデートの雰囲気をより盛り上げてくれます。夕方にかけて夕日が海の水平線に落ちていく光景をサンタモニカピアから眺めた思い出があります。一人で行けば一人旅という雰囲気があります。自分の好きなペースでゆったり過ごすことができるため、海辺を歩きながら物思いにふけることができます。誰かと一緒に行くと友人の言葉に影響されますが、一人で行くとその土地の素の状態をそのまま感じることがあります。同じ場所ではありますが、誰と行くかで全く変わります。海外旅行は誰と行くかで大きく変わります。ロサンゼルスのサンタモニカに限りません。どこでもそうです。例えばハワイも同じです。きっと誰と一緒に行くかでだいぶ雰囲気や感じ方が変わるに違いありません。同じ観光地でも一緒に行く人を変えると別の味わいがあるのです。一緒に行く人を変えてみる。人生を変える海外旅行のすすめ。その17。時間もお金もなくていい。先に航空券を購入する。すると時間とお金は作られていく。海外旅行はお金も時間もかかります。時間とお金ができてからと思うとなかなかできない。いい方法があります。お金も時間もない状態で先に航空券を購入してしまいます。最初に行きたいところを決め、休暇が取れそうな3ヶ月後くらいを目安に航空券を手に入れます。時間もお金もないのにそんなことしていいのかと思います。いいです。ないはずのお金も時間も後から作ればいい。時間とお金は作られていくものです。先に航空券を入手してしまえばもう行くしかありません。時間とお金を作るしかないという気にさせてくれます。先に航空券を購入することで時間やお金の都合を合わせようとやる気が延々と燃え上がってきます。先に大切な予定を入れた方がスケジュールの調整はしやすくなります。3ヶ月間あれば節約してお金を貯める余裕はあるはずです。その間必死になります。ワクワクする日程がゴールになり、日々の生活にやる気が出てきます。気づけば時間もお金もできているのです。時間もお金もなくても先に航空券を購入してしまう。人生を変える海外旅行のすすめ。その18。海外旅行へ行くと母国を客観視でき、素晴らしさを再認識できるようになる。私は海外旅行に行ってから母国である日本のことが頭に入ってくるようになりました。海外にいると母国についてよく勉強できる。国内生まれの国内育ちという気水は母国のことなら何でも理解して知っているような感じがします。しかしそうとは限りません。気水は母国の大切さが感じられにくいものです。国内にずっと居続けると周りのすべてが当たり前と思ってしまうから特徴に気づきにくい。文化風習など空気のようになります。あるのですが感じられにくい。当たり前すぎて何も思わなくなる。故に素晴らしさに気づきにくく、ありがたさが理解しにくい。しかし海外旅行を一度経験すると変わります。海外に出るとあらゆる環境がガラリと変わります。同時に今まで母国では当たり前で気に留めていなかったことに気づけるようになります。あら、母国の文化や風習とはこのことだったのかと比べることで初めて違いや特徴が見えてくるようになる。今まで感謝したこともなかった、あって当たり前だと思っていた文化や風習が急に愛おしくなる。田舎から都会に引っ越ししてしばらく経つと故郷の大切さを再認識できるのと同じです。都会に出ると環境がガラリと変わり、故郷で当たり前だったことに感謝できるようになります。都会の方が人もサービスも集まっているのに、故郷には変えがたいものがあると気づけます。そう思えるようになるのも一つの勉強です。海外旅行をするとなぜか以前より母国を愛せるようになります。母国の中ばかりでの生活ではあっても感じられにくい。おかしな話ですが、母国を勉強するために海外に行くと言ってもいいくらいです。海外旅行に行った後は今までより母国を愛せるようになっているはずです。海外に出て母国の大切さを再認識する。人生を変える海外旅行のすすめ。その19。道の経験が素晴らしい教養。教えられたわけでもなく、なるほどとわかることがある。海外旅行をすれば国内では経験できないような数々の体験ができます。風習や文化など母国とは大きく異なります。へえ、こういう文化があるのか、こういう街並みが世の中にはあるのか、母国にはない変わったマナーだ。おそらくその時の姿勢は母国と比較になっていることでしょう。私が最も印象に残っているのはアメリカに旅行した際のチップの習慣でした。アメリカではレストランで食事し終えてテーブルを離れる際、テーブルの上に 15% 前後のチップを置く習慣があります。チップは食事を提供してくれたウェイターやウェイトレスへの感謝の気持ちです。一方、日本ではチップという習慣はありません。食事の会計の中にチップも含まれているという考え方です。結局どちらも支給してくれた人への感謝の気持ちです。それをどこで表現するかの違いだけです。テーブルの上かレジなのかです。初めて日本を離れ海外でチップという慣れない習慣を体験したとき、正直最初はとても面倒と思いました。しかししばらく滞在を続けているうちに意識が変わってきました。チップのある習慣の国の方が行き届いたサービスを提供している場合が多いと感じます。自発的にサービスを提供しようとする姿勢や心がけがまっすぐ伝わってきます。なぜでしょうか。このサービス精神はチップがある習慣があるからこそ湧き出てきます。お客さんとしては素晴らしいサービスを提供してもらえればチップとして感謝を表現できます。金額であり数字として評価できる。サービスを提供する側もより多くのチップを得たいがために仕事を工夫したりやる気を出したりします。その結果、気持ちが引き締まったり自発的にサービスを工夫したりするようになります。チップの習慣によって自然と人が育つシステムであることに気づきました。そういうメリットがあるとチップという習慣もいいなと思いました。レジで淡々とお金を払うのも気楽でいいですが、テーブルの上で感謝を表現する文化も悪くはない。そう思えるようになることが大切です。この資格は母国にはない経験を海外でして初めて得られる感覚です。海外の経験で何が貴重なのかというと、そういう母国にはないサービスを受ける場合があることです。今まで常識だと思っていたものとは違う別の習慣や文化に出会うと、パッと視野が広がる感覚があります。道の経験が素晴らしい教養です。教えられたわけでもなく、なるほどとわかるのです。母国にはないサービスを受けて開眼する。人生を変える海外旅行のすすめ。その20。余裕がない時こそ海外旅行をする意味は大きい。余裕ができてから海外旅行に行こうと思います。 余裕がある時の海外旅行もいいですが、余裕がない時の海外旅行も大きな意義があります。本当に余裕がない時は気分転換をする余裕もないはずです。すでに気持ちに余裕がない状態のため、自分でも何をどうすればいいのかわかりません。仕事であれ勉強であろうと余裕がない時は頭が固くなっている状態です。悶々とした状態を打破するために気分転換がてら海外旅行に行ってしまいます。近場でも結構です。海外に行けば環境がガラリと変わりますから、必ず気分が変わります。だから海外旅行をする意味は大きい。強制的に気持ちをリセットさせてくれる効果があるためです。こんな状況で海外に行っていいのかという時こそ気分転換に海外旅行をする。人生を変える海外旅行のすすめ。その21。パスポートの出入国のスタンプは勇気の証明。私は留学時代バックパッカーに2人出会ったことがあります。1人はひろゆきという日本人男性です。アトピー性皮膚炎で体全身が炎症でしたが、それにもめげず世界各国を旅していました。次はグアテマラに行ってみたいなと言いながらいつも背中をかいていました。そのくらい旅が好きです。もう1人はすでに結婚して子供もいる日本人女性でした。旦那と子供がいるのにほったらかしにして旅に出かけています。おいおい、それでいいのかと思います。冷たいのかと思っていると財布にはきちんと旦那と子供の写真が入っています。自分とは大きく異なる価値観を持っていることは確かで、よく話をしていました。ある日2人のパスポートを見せてもらう機会がありました。これがすごいです。パスポートの詐称欄に出入国スタンプがびっしり押されている。もう押す場所がないので詐称欄の贈答されている状態です。これは入国審査の人もまずスタンプを押す空白を探すのに苦労するはずです。これはもはやパスポートではありません。証明書です。スタンプがあるほど海外を何でも経験した証拠になります。それは勇気がないとできません。パスポートの入国のスタンプはあなたには勇気がありますという証拠にもなるのです。パスポートで勇気を証明してもらう。人生を変える海外旅行のすすめ。その22。現地の人と挨拶だけでなく会話もする。初めてタイに行ってホテルの1階にあるレストランで食事をしている時のことです。ホテルのフロントスタッフの1人であるタイ人の男性から急に話しかけられました。1週間後ホテルで水道の工事を行うのだが、日本人客向けに日本語でどう書けばいいのか教えてほしいという内容を英語で聞かれました。それならこう書けばいいですよ。私は手本になるような日本語を書きながらしばらく英語でタイ人と会話をしていました。それがきっかけでしばらく雑談のような会話を15分くらい続けました。物腰が低かったり一生懸命になったりなど、タイ人の国民性のようなものが少しずつ伝わってきました。私も楽しくなってつい長話をしてしまいました。形式ばったところをなくし、現地の人と会話を交わすことで現地の人の様子や生活感などが伝わってきました。ガイドブックを読んでいるだけでは得られないことです。現地についてぜひしてほしいことは、現地の人と少しでも会話を交わすことです。海外旅行といえば観光地を見て回るという印象が強いことでしょう。土地に対して強く注意が向くのではないでしょうか。しかし必ずしてほしいことがあります。人に対しても注意を向けてほしい。具体的に言えば現地の人と会話してほしい。ポイントは挨拶ではなく会話です。挨拶と会話は全然違います。挨拶は社交辞令のような決まりきった言葉です。おはようやお願いします、ありがとうという言葉もコミュニケーションですが、どこか形式ばったところがあります。一方で会話はお互いのことを伝え合う具体的なコミュニケーションです。現地の言葉の理解がない場合、たどたどしい英語でも OK です。身振り手振りのようなボディランゲージでも構いません。伝えたいという気持ちは必ず相手に伝わりますし、また相手からも何か伝わってくるものがあります。挨拶だけでなく会話もする。人生を変える海外旅行のすすめ。その23。自分の限界を超えるのは難しいようで簡単。人間は自己限界のようなものを勝手に設けています。自分の中にはこのあたりが限界という境界線のようなものが頭の中にあり、それを超えないよう無難な生活を送っています。日常生活ではその一線を超えない程度に行動したり発想したりする自分がいます。それは変化の乏しい生活に囲まれていたせいでもあります。見慣れた風景にいつもと変わらぬ日常ではなかなか自分の限界を超えるのが難しい。変化を求められない生活でしたから、変化をする必要性もありませんでした。しかし海外を経験すると変化が求められます。海外旅行で新天地を経験するためには大胆な発想や行動力が必要です。現地での買い物は現地の通貨が必要であり、現地の言葉で会話を交わし、現地のルールやマナーに従う必要があります。自分を変化させていかないと対応できない。それは今までの限界を超えようとしている証拠です。海外ではいろいろな経験ができます。文化、風習、通貨、言葉、街並み、人種、感動できる体験、変な人、おぞましい光景、不思議な景色などです。そういう母国では非日常的な経験をすることで、ここが限界というストッパーが外れやすくなります。海外に目を向けると、なんだいろいろな可能性があるではないか、我慢する必要はないんだということに気づくからです。そのため帰国してからは以前より勇気ある行動ができるようになったり、発想が大胆になったりします。これまでの自分の殻を破ることができるようになります。自分を変えるのは難しいようで、実は簡単なのです。海外でとんでもない体験をして自分の殻を破る。人生を変える海外旅行のすすめ。その24。若い頃に受けた刺激はその人の土台を作り上げる。絶対音感という言葉を聞いたことがありますか。ある楽音の高さを正確に識別できる能力です。卵を割るときに卵を軽くぶつけますが、その音の音階を正確に識別できます。一般的にこの絶対音感を身につけるためには3歳までが勝負と言われます。脳が大変柔らかい3歳までに何かの音楽教育を受けると脳が適応しやすい。子供が母国語を認識するのは8歳までが勝負と言われます。8歳までに集中的に学んだ言葉を自分の母国語と脳が認識します。若いうちは脳が柔らかい。脳が柔らかいうちに受けた刺激は自分の基盤や土台になりやすい。子供は小さな体とは裏腹に大人顔負けの圧倒的な吸収力があります。柔らかいうちに勉強する方が吸収は早く忘れにくくなります。この時期を見逃さないことです。海外旅行に行くときも同じです。海外旅行に行くと聞くと、贅沢、いいご身分ね、時間とお金に余裕があっていいねと嫌味を言われることがあります。若者ならなおさらです。学生の身分で、若者のくせにという言葉で海外旅行に否定的な言葉を受けやすい。しかしそうした言葉は無視して結構です。 本気で信じて大切な経験を先に伸ばしていると吸収力が弱くなります。若いうちに経験するからこそ異文化の吸収が早くなります。同じ刺激でもいつ刺激を受けるかは重要です。絶対音感や母国語の認識のように早い時期に刺激を受ける方がその人の一生を決める重大な経験になる可能性が高いのです。大事な経験は先に伸ばさないようにする。人生を変える海外旅行のすすめ。その25。なぜ海外に行くと恋に落ちやすくなるのか。私が留学中に思ったことがあります。留学をする学生の多くは恋愛を経験しているということです。長期の留学生のみならず短期でやってくる海外旅行者でもその傾向は多く見られました。海外で出会った人とあっという間に恋に落ちる。現地に住んでいる人との恋愛もありましたが、特に目立ったのは海外に来ている人同士による恋愛です。こうした話は留学中にたくさんあります。実は私も恋愛をしたことがあります。アメリカロサンゼルスで出会った日本人女性と恋愛して毎日デートをしたり一緒に暮らしたりしていました。自分の人生の中で最も情熱的な恋愛でした。経験したことがある身なので、なぜ海外に行くと恋に落ちやすくなるのか心当たりがあります。理由は2つあります。1つは母国のしがらみからの解放です。国内では身近に家族や知り合いなど多くの人間関係に囲まれています。そういう人たちがいるからこそ人間関係は安定しますが、一方で何か思い切ったことはしづらい。些細なことも近所の噂になりやすく、体裁や世間体などを考えます。そのため実家の近所では保守的で無難な行動ばかりになりやすい。なかなか思い切ったことができません。しかし海外に行けばこれまでの人間関係から解放されます。周りは知らない人だらけ。母国のしがらみからの解放があるため思い切って恋もしやすくなります。2つ目は海外ならではの開放感です。今まで見たこともない土地を見ていると気分が高揚します。例えばロサンゼルスのような年中気候が温暖で天気がいいところなら街全体がデートスポットのようなものです。海外では数多くの観光地などのおかげでワクワクしやすい。その気分の高揚が常にあるため海外で出会った異性とも気分が高揚した恋愛になりやすい。海外ではこの2つの条件が自然と重なります。国内では決してできない今までの自分の殻を破った激しい恋愛をしやすいのです。海外で恋をする。人生を変える海外旅行のすすめ。その26。すべてを知ったつもりになっているのは新しい情報が入ってこないから。人生はこんなもんだろう。人間は不思議なもので長く生きているとすべてを見聞きしたような気になります。長く生きると毎日が繰り返しになり新しい情報が入ってこなくなります。するとすべてを知ってしまったかのような感覚になります。もう新しいことはないのではないかと思えてくる。しかしそうではない。知らないだけです。新しい情報が入ってこないと頭はどんどん硬くなり、人生こんなものかと卑屈で投げやりの態度になってしまいやすい。頑固になり態度やマナーも悪くなります。硬くなった頭にもう一度柔らかさを取り戻すためには想像できないような光景を目にすることです。本当に素晴らしい景色というのは心を浄化させこれまでの常識を一転させます。私が度肝を抜かれた光景の一つはロサンゼルスにあるグリフィス天文台からの夜景です。夜景は夜景でもここから見る夜景は想像を絶する絶景です。世の中にこれほど美しい光景があったのか。ダイヤモンドが散りばめられたかのようにキラキラ輝く夜景に完全に言葉を失い放心状態になります。生きていてよかったという言葉を普段は恥ずかしくて言えませんが、この時ばかりは本当に生きていてよかったと思いました。そのくらい想像を絶する美しさと感動があります。海外で一度想像の範囲を超えた光景を見ることです。すると一転します。自分が大きいと思っていたスケールの小ささに反省します。まだまだ世の中には新しいことや感動できることがたくさんあるぞと思えてきます。海外にはこのほか数多くの絶景があるはずです。特に世界遺産として登録されているものにはどれも素晴らしいものばかりです。人生こんなものかと思い始めたら一度ショックを受けに海外旅行してみましょう。一瞬で変わります。人生こんなものかと思い始めたら海外へ絶景を見に行く。人生を変える海外旅行のすすめ。その27。夢中になって写真を撮るより自分の目で見て感動すること。時々海外旅行に行って現地で常に写真ばかりを撮っている人がいます。名所旧跡はやはり写真に収めて後から振り返りたいと思うのでしょう。私も昔そういう時期があったので気持ちはよくわかります。もちろん家族や友人と記念撮影をするのはいいと思います。しかし視界に映る全てを収めてやろうと夢中になるのは疑問があります。少しやりすぎではないかと感じます。全てをカメラに収めれば家に帰ってから時間をかけてゆっくり確認できると思っているのでしょう。しかしそうすればするほど大事な経験が抜けてしまいます。夢中になって写真を撮っているためその瞬間の感動が感じられにくくなってしまいます。写真を撮ることもいいですが、撮ることばかりに夢中になりすぎないことです。その時の感動はその時しか味わえません。便利なカメラがあるおかげで旅行の感動が半減されていませんか。今一度カメラを持つ手を離し、自分の目と体でその場の感動を味わうことです。感動は常に一瞬です。その時の感動はその時その瞬間しか味わえません。タイムリーです。写真で後から振り返ろうと思っても映像だけになってしまう。写真には残せない感動を記憶に残すことです。振り返って本当に感動できるのは写真より記憶なのです。写真として残すより記憶として残す。人生を変える海外旅行のすすめ。その28。本当に感動させられるのは鮮明な写真より色あせた記憶である。2003年の1月1日。タイムズスクエアのカウントダウンの最後に私は写真を一切撮らなくなりました。タイムズスクエアのカウントダウンは世界でも最も有名なイベントの一つです。その時の光景を写真に収めようとしていて向きになっていました。しかし突然気づきました。写真を撮ってやるぞと躍起になるほどその瞬間の感動を本当に心から味わっていない自分に気づいた。それからというもの一切の写真を捨てました。今まで撮った1000枚以上の写真も全部捨てました。これからは写真として残すより記憶として残そうと思いました。そんなことしたら後から振り返られないと思いますが、振り返ることはできます。そもそも記憶に残っていないのは写真を撮ることに専念しすぎていたためです。きちんとその時の感動を心から味わっていれば必ず記憶に残ります。写真として残さなくても記憶として残せばいい。それは場所もお金もかかりません。何より記憶には写真にはない素晴らしい機能があります。時間とともにぼんやり色褪せてしまうことです。 欠点のように思えますが、実に素晴らしい長所です。あるようでないようなぼんやりした記憶の状態がいい。ぼんやり色あせた状態の方が思い出した時哀愁を伴って懐かしいな、そういうこともあったね、と感動させられます。それは写真にはできないことです。写真はあまりにはっきり写っていると生々しくてしらけます。カラーの人物写真より白黒の人物写真の方が味わい深いのと同じです。古い様子や色あせた状態が長い歴史を感じさせ、深みを感じさせる。だんだん時間とともに色あせていくのはワインのようです。はっきり残すことだけが全てではありません。時間とともにぼんやりしていく記憶の方が哀愁が帯びるため深い感動があるのです。だんだん色あせていく記憶の素晴らしさに気づく。人生を変える海外旅行のすすめ。その29。海外旅行によって世界の人は全て同じ人間という認識を深めることができる。テレビや雑誌などのメディアでは外国での出来事を報道することがあります。その時のあなたの感覚はどんなものですか？テレビで他の国の事件があっても自分には関係ないというくらいにしか思わない自分がいるのではないでしょうか？実は私も以前はそうでした。人種が異なるというのは別の生物のように捉えがちです。肌の色、言葉、文化などが自分とは違い、別物という感じがあります。第一印象としてそうした外見面から捉えてしまいがちです。しかしそうではない。肌の色、言葉、文化などの違いがあり、人として別物というのは誤りです。逆です。人としては同じで違うのは肌の色、言葉、文化という方が正しい。学校の教科書では世界の人は全て同じ人間という勉強をします。それはあくまで頭でする勉強です。分かっているようで分かったつもりだけになっている。知識で分かっていても他の国の人と直接接する時間がないと本当に実感が湧きません。海外旅行にはそういう誤った認識を正す効果があります。いくつかの国を回って現地の人々の生活風景を目にすることでしょう。すると人として中心になる部分はどの国も同じだということに気づきます。私は海外旅行をするたびに思うことがあります。海外の人はもっと怖いかと思っていたけど普通だったということです。みんな人は同じです。生きるために働いてお金を稼ぎ、家族を構成し、食事をしたり寝たりです。人と愛し合ったり、仲のいい友人と語り合って笑ったり、時には喧嘩をしたりです。喜怒哀楽は完全に世界共通です。人としての根底は世界のどの人も同じであることを教科書からではなく実体験から学べるのです。現地の人を見て人はみんな同じということに気づく。人生を変える海外旅行のすすめ。その30。興味があるから行くのではなく、行くから興味が出てくる。おや、ここに行ったことがあるぞ。国内旅行をしていると行ったことのある街並みが時々テレビに登場することがあります。ただその風景が映っただけでテレビに釘付けになる。改めて考えると不思議です。集中しなさいと誰に言われるまでもなく自然と集中して見てしまう。一度でも行ったことがあるとやはり思い入れがあるため関心を抱いてしまいます。海外でも同じです。例えばアメリカのロサンゼルスに海外旅行に行ったとします。ビバリーヒルズ、サンタモニカ、ハリウッドなどを楽しんで帰国します。帰国してからはロサンゼルスに対して敏感に反応する自分がいるはずです。テレビでビバリーヒルズ、サンタモニカ、ハリウッドなどが映るたびに行ったことあるぞと思って見てしまいます。もう少し規模を大きくして言えばアメリカという国に対しても行ったことあるぞと思うようになります。アメリカのニュースを以前より興味を持ち注意深く見ることができるようになります。国内旅行の例と同様、集中しなさいと誰に言われるまでもなく自然と集中して見てしまう。ここです。興味があるから行くのではありません。行くから興味が出てきます。海外に関心を持つのは実は難しいようで簡単です。一度その土地に行けばいい。自分が一度行ったことのある場所はその後自然と気になり始めます。早くから海外を経験すれば自然と海外に関心を持つようになります。海外に関心を持つことでテレビのニュースをより深く聞けるようになり国際感覚が養われます。海外に行った効果はすぐは現れません。帰国後そういう変化が少しずつ現れてくるのです。一度行ったことのある土地に興味を抱く。人生を変える海外旅行のすすめ。まとめ。その1。見識を広げ、度胸を身につけ、世界に関心を持つために海外旅行をする。その2。今の時代に生きているなら、ぜひとも海外旅行の恩恵を享受する。その3。学生時代こそ海外旅行に出かける。その4。若さの勢いで海外旅行をする。その5。海外旅行の許可や資金面の援助のために親を説得する。その6。勉強という目的を強調しながら親に海外旅行の資金援助を申し出る。その7。初めての海外旅行は敷居を低くして出かける。その8。外国人に見慣れる。その9。海外で本物の本場を食べて意外なショックを受ける。その10。美味しいと思いながら食べる。その11。期待をしつつも期待しすぎないようにする。その12。行きたいなと思った勢いを大切にする。その13。海外の体験は海外でする。その14。異文化の批判をせずありのまま素直に受け入れる。その15。ここだというところは何度も旅行に行く。その16。一緒に行く人を変えてみる。その17。時間もお金もなくても先に航空券を購入してしまう。その18。海外に出て母国の大切さを再認識する。その19。母国にはないサービスを受けて開眼する。その20。こんな状況で海外に行っていいのかという時こそ気分転換に海外旅行をする。その21。パスポートで勇気を証明してもらう。その22。挨拶だけでなく会話もする。その23。海外でとんでもない体験をして自分の殻を破る。その24。大事な経験は先に伸ばさないようにする。その25。海外で恋をする。その26。人生こんなものかと思い始めたら海外へ絶景を見に行く。その27。写真として残すより記憶として残す。その28。だんだん色あせていく記憶の素晴らしさに気づく。その29。現地の人を見て人はみんな同じということに気づく。その30。一度行ったことのある土地に興味を抱く。